防災
どんぶり。
防災どんぶりは防災小ネタのミニどんぶりと旬の新鮮ジューシーなネタの防災どんぶりの2つのメニューでお届けします。ミニどんぶりはこんなの知ってたらいいなといった情報を、防災どんぶりは防災のプロフェッショナルにお伺いしたお話を紹介します。
こんにちは、徳島県立防災センターの馬越です。
高杉です。この番組は徳島県立防災センターから全国に配信しています。
はい、今回も始まりました。13回目になります。今回からタイトルコールがちょっと変わりました。
どんな風に？
とっても若なっとったと思います。若々しい声に変わってます。
楽しみ。
え？
もう言うかも失礼しました。
また後でこの若々しい声がいっぱい聞けると思いますので、
はい、
楽しみに待っていてください。
はい、
で今日のミニどんぶりはマナ防災活動賞です。高杉さんよく知ってますよね。うん、
数年前に関わりましたね。
うん、そうですよね。高杉さんが初代の担当でしたよね。
そうやね、なんか遠い昔のことのような気がします。いろいろ苦労があったけんな。
そうなんじゃ。
ところでどんな賞だった？
はい、高杉さんが遠い記憶にしてしまっているようなので、どんな賞かっていうのをちょっと説明したいと思います。まず書き方なんですけども、ひらがなでマナ防災っていうふうに書きます。マナ防っていうのと防災が合体したようです。で、読み方はそのままスッと読みます。マナ防災です。途中で変なとこで切らんようにしてください。
はい
はい、さてマナ防災活動賞ですけども、徳島県内の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校で防災教育や防災活動について特に優れているっていうふうに認められた学校に対して行う支持表彰です。
少しずつ思い出してきました。
はい、
で今年度はどこが受賞したん？
はい、今年度の受賞校は6校あります。活動内容もちょっと少し紹介したいと思います。
はい、
1つ目が阿南市立立花小学校。この学校は地域と連携した防災教育を地道に進め、さまざまな場面を想定した避難訓練の実施など積極的な取り組みを進めているほか、地域の避難所運営に必要な避難所運営マニュアルの作成の取り組みも進めています。2つ目の学校が吉野川市立川田長小学校です。この学校は地域特性に応じた防災学習、特に近くを流れる川田川の洪水、あと地震を2年間にわたって進め、地域全体で平常時からの防災への備えを見直すきっかけ作りにつなげています。3つ目、麦町立麦小学校。
はい、
ここは地域の防災関係機関や団体、住民などと連携した防災教育に継続的に取り組んでおり、人を知る、地域を知る、災害を知るの3つの知るが得られるなどの防災効果が出ています。
はい、ここからは私が紹介します。4校目、南町立日和小学校。なんとここは私の母校です。
はい、
頼もしいな。うん、新しい避難路整備、防災研修会への教員等の積極的参加、避難訓練や学校防災教室の実施など、学校が保護者や地域と連携し子どもたちの命を守るために実行する取り組みは、学校を核とした地域防災活動の在り方に一つの方向性を提案しています。それから徳島市川内中学校。平成23年度は川内中学校区の幼稚園、小学校と一体となって保護者や地域住民とも連携しながら地震や津波に対する防災教育を展開し、その取り組み状況や成果を発信し、防災教育を牽引する役割を果たしています。最後に徳島市津田中学校。 将来の津田地区のリーダーを育成するため、つながり、地域に貢献することを目的に、防災教育を継続して取り組んでいます。地域と連携した実践的で具体的な取り組みを行っており、その成果は全国的にも高い評価を受けています。
はい、各校ともこういろんな取り組みをしています。何よりもすごいのが、こう学校だけでなくて、学校から地域へっていう風に広がりを見せとるっていうところが素晴らしいですよね。
受賞された皆様おめでとうございます。
はい、それでは今日のメインの防災丼です。今日のプロフェッショナルは、さっきあのマナ防災活動賞で紹介した津田中学校の生徒さんが出てくれてます。
はい、楽しみ。
始まる前にちょっと津田中学校のある場所について説明します。津田中学校は徳島市の東側、紀伊水道に面した位置にあります。東海、東南海、南海地震が発生すれば約30分後に第一波が来始め、最大津波高っていうのは 3.5 から4メートルぐらい、そして学校の周辺っていうのは1メートルから2メートルの浸水が予測されています。その地域の中学生の活動です。それでは聞いてみましょう。今日は徳島市津田中学校防災講座の3年生6人に参加してもらって防災丼の収録をしています。まず自己紹介お願いします。
私は津田中学校の新田彩香です。
はい、
津田中学校3年生の田本奈緒です。
はい、
津田中学校3年の藤井はじめです。
はい、
津田中学校3年の長町優です。
はい、
同じく津田中学校3年の大原誠二です。
はい、
津田中学校3年の横井大輝です。
はい、ありがとうございます。今年どういった活動をしたか教えてください。長町くんお願いします。
今年度の3月に義援金活動で314万円集まりました。で、夏休みに地域にアンケートを取ってミニコミ誌を作成しました。
はい、
で、そのミニコミ誌の結果から津田山の設置と同方無線の設置を市役所さんと県知事さんに要望しました。
はい、
その活動が認められて防災甲子園でグランプリを2年連続もらいました。
はい、
で、2月に防災ミーティングに参加しました。
はい、
で、2月に防災マップの看板を校門前に設置します。
はい、のが主な活動ですね。
はい、
はい、義援金っていうのはあの東日本大震災の義援金、
はい、
300万。
はい、
なかなか集まらんやな、だけはすごいと思うわ。
中学生だったのもあるかなと私は思います。
でもなかなかこんだけ難しいと思います。マップもさっき見てきたあれやな、ええと思う。素晴らしいなって思いました。
ありがとうございます。
はい、次に長町君の話の中でアンケートっていうのが出てきたんやけど、このアンケートの結果について思うことっていうのを大原君、
やっぱ気になったところは津田山の整地に関することでした。避難場所である田小学校が水没するのを考えている人が 84% もいて、行政への要望っていう質問で一番多かったのが津田山の整地というので 40% でした。僕たちの予想ではもっと高くいくと思っていたんですけど、
うん、
やっぱりこの津田山の整地っていうのが一番多かったということで要望をしました。
はい、津田山っていうのは避難場所の津田小学校の裏にある山よね。
はい、
ここのやっぱり整地っていうのは大事やなっていうふうに思った。
この津田町だったら高い場所っていうのはやっぱり津田山しかないので、
うん、
津田山の整地をすることで避難する場所というのが安全に確保できると。
はい、ありがとう。次、横井君。横井君は第一報を何で知ったかっていうんでアンケートを取ったの。
はい、
お願いします。
家のテレビはどの年代からも結構多くて、やっぱりその震災の時にも期待されてるんですけど、
うん、
地震が起こると停電になってテレビが見えなくなって情報が断たれてしまうんで、
うん、
同方無線が大切なんですけど、
うん、
津田町内の場合は3台しかなくて、しかも港の方にしかないんで、
うん、
その新浜とか西浜には聞こえないんですよ。
うん、内陸の方かな。
はい、で、 それに期待する人がいるかと思ったんですけど、うん、22% ぐらいしかいなくて、うん、あまり期待されていないという時もあったんで、うん、それならこの地域の中だったら一番高いところの津田山のところに東方無線を設置して、うん、周り全てに聞こえるようにしようっていうのを要望しました、
うん、はい、東方無線の場所まで考えるってすごいよな。でほな次の質問に行きたいと思います。もうみんな卒業するんやけど後輩に託す思いっていうのをお願いします。藤井さんから。
はい、やっぱり私たちができれないことをやってほしいっていうのがあるんですけど、うん、その中の一つに、うん、高齢者の防災意識が高まってない人たちのために何かできるかってことを考えたら、うん、この前の全国防災ミーティングで言ってたことなんですけど、うん、お年寄りの方は朝早くにお年寄りだけで集まっているとかいうそういうことがあったりするんですね、うん、早朝に散歩していたりっていうのがあるので、うん、来年は夏休みとかに、うん、それも防災の一環としてですけど、うん、私たちも早朝に散歩していって、うん、そこで高齢者の方たちとつながりを作ったりして、うん、今まで以上に地域のつながりを強くしていってほしいです、
うんうん、はい、田本さん。
はい、私は3月11日の東日本大震災が起こった時に釜石東中学校の中学生が小学生や近所の人たちと一緒にきちんと避難をしてみんなで助かることができたという釜石の奇跡と呼ばれている出来事があったのがとても印象に残っていました、はい、もし津田で東日本大震災のような大きな地震、つまり南海地震が起きた時でも津田中学校の生徒がしっかり日頃していた訓練を糧にして小学校の子や近所の人たちとも一緒に連れ添って避難して津田の奇跡と言われるようになってほしいと思います、
はい、最後にほな新田さんお願いします。
はい、私たちの活動が2年連続でグランプリになったので、うん、先輩方たちのおかげで私たちの活動が認められて2年連続という名誉のあることなので、はい、後輩たちにも3連覇を目指していってほしいです、
うん、はい、ありがとうございます。先生3連覇はい、ありがとうございます。ほな最後の質問になりました。これからみんな夢とか目標とかに向かって自分の道を進んでいくんだろうけども、これから防災とどう関わっていこうかなって思うとか、代表して長町くんにお願いします。
はい、これからはこの津田の地域の一人として、うん、この地域の人たちとつながるも当たり前ですし、うん、この防災の経験を通じて、うん、他の高校とか中学校の防災の人たちとつながることも大事じゃないかなと思います、はい、防災というのは人と人とのつながりが大切なので、そのことを心に留めながら防災学習を続けていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。さっき先生から聞いたんやけど、つながりといえば仲良くなった人とかおるらしいですよね、はい、
前日の、防災ミーティングの時に愛子高校の防災課の人とメールでつながることができました、
はい、どんなメールをしてますか？
その愛子高校で高校生を中心としたネットワークのホームページの作る計画があるそうなんで、うん、
はい、
その計画に協力してよ、うん、みたいな感じで、うん、メールが来ました、
はい、もうバリバリ協力するよねこれから、
はい、これから防災を続けるためにもそのネットワークに一生懸命協力して防災を続けていきたいです、
はい、ありがとうございます。つながるって大事よな。つながったけどな、
つながった
、はい、今日はほなどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今の津田中学校の生徒の話どうでしたか？
もうびっくりというか感動というか、最近の中学生舐めてました、ごめんなさい。
そ
うよな。で、私が1回目にこの学ぶ防災活動賞を担当した時の受賞校も津田中学校入っとったんやけど、うん、さらにその時の内容よりも発展、うん、させとうなっていう感じがすごくしました、う
んうん、はい、うん、やっぱり自分やの中学校の頃のことを思ったら、うん、うん、やで、
違うね。
違うね。
頼もしいな。
まあ、頼もしい。もう何話しようってもすごいなとかしか言いようがなかったもんね。ね、やっぱり防災教育っていうのはすごいなっていうのが思いました。
大事やな、うん。
これは僕が思うんやけど、自分の子供がこんな子にゃになってほしいなっていうふうに思います。どうやったらこんなになるんだろうっていう、まだ答えは出んのやけど、うん、できたらこういった子供になってもらえたらなっていうふうに思います。
思いますね。うん、やっぱり小さい時からの防災教育って大事よね。
そうですね。
でもそれが防災教育っていう特別なもんじゃなくて、うん、自然に教育の中でこれから取り入れられていくっていうか、うん、自然な流れで防災教育がされていったらいいな、うん、
今日はもう感心させられっぱなしでした。
はい、
はい、今日も防災どんぶりで満足していただけましたか。
お腹いっぱいになりすぎました。
はい、ほな今日はこれで
ごちそうさまでした。また聞いてくださいね。
この番組は iTunes ストアまたは徳島県の防災危機管理情報サイト安心徳島からお聞きいただけます。番組に関するご意見ご感想はメールで防災 ce@mail.pref.tokushima.lg.jp 繰り返します。 bosaic@mail.pref.tokushima.lg.jp お待ちしております。